どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。こんにちは、セールスコンサルタントの高水弥生です。よろしくお願いします。
高水さん、こんにちは。よろしくお願いします。
はい。
さあ、今回はですね、セールス歴34年、年間1億以上洋服を販売した伝説の販売員でいらっしゃり、そしてオンライン参入してからは4年で7億を売り上げたという高水さんに、
はい、
成功のために捨てたものとか、あとは手放した考え方っていうのをお聞きしたいです。お願いいたします。
これはね、もう覚えてないんですよ。もう昔すぎるっていうのと、あと、昔すぎるっていうか、もうね、多すぎて覚えてないって感じですかね。
あ、捨てたもの、手放したものが多すぎる。
うん、だからもうそんなの、手放そうとか、考える間もなく突き進まなきゃいけないから、
はい。
いちいち考えて、これとかっていうものはなくて、もう自動にこう、捨てざるを得なかったみたいな、まあ今考えてみれば、ことなのかなと思うんだけど、どうなんだろうな。唯一、なんとなくこう自分の中でこれかなっていうのは、中途半端な安心。
ほうほうほうほうほう。
こんなものは、なんかもう遠に捨てたぜって感じですかね。
中途半端な安心はいらないと。うん、
そう。とりあえず、無難にやるとか、なんかね、生ぬるい自分を全部捨てました。
さすがですね、うん。っていうのはですね、例えば、A か B かを選択しなくちゃいけない時があったとしますよね。
うん、
で、そういう時に、なんか A は、もしかしたらこう、成功するかもしれないし、失敗するかもしれない。だけど、B は、莫大な利益を生む可能性があるんだけど、失敗する可能性がものすごく高い。
うん、
だったら迷わず B を選んでいたっていう感じですか？
いや、そういう外的なことではなくて、
私
は、
うん、
どちらかっていうと、A やってみたかったら A でいいんですよ。だけど、莫大な資金がかかって失敗するかもしれないけどっていう中でも、B やりたいって思ったら、その時になぜ自分がやりたいのかっていうのをすごく明確にするんですよ。
はい。
だから、それが、周りが言ってるからとか、そういうのではなく、なぜ私がこれをやりたいのかっていうのを、多分自分を納得させるために必要なんでしょうね。うん。で、それを明確にしたら、あとは、どんなリスクを負っても、それが、険しい山だろうが、
はい。
そっちで行くって感じです。
うん。ああ。ってことは、やっぱり、大切にしているのは自分との対話であり、他人の意見は、まあ、あんまり大切ではないというか、自分がやっぱり一番、自分の考えを踏んでる。
その程度にはすごい聞きますよ。だから、自分がやったことないことだから、メリット、デメリットの調査はします。だけど、はい、最終的に、それを踏まえた上で、じゃあ自分がどうしたいのかっていう、のはやっぱり自分で決めるし、まあそのために、例えばね、無難にこっちを選びたいのかなって思う自分がいたら、本当はこっちやりたいんだよねっていうのが出てきたら、まあそこで生ぬるい自分は捨ててったわけですから、まあこれは一つ、なんかそういうことの積み重ねでここにいるんじゃないかなと思ってますね。
ああ、ということは、後から、やっぱりあっちにしとけばよかったなみたいな後悔も一切ないですか？
全然ないですよ。私、ないのよ。全くないんですよ。
かっこいい。
後悔をするような判断っていうのは、してきたことがないですね。だからそうやって多分自分で納得するっていう方を選んできてるからじゃないですか。だからそこでできなかったとしても、それも OK って、それはもう自分の責任だから、じゃあ次行こうっていう考えにしかならないって感じですよね。だから、そんなね、難しいことじゃないの。なんか、例えば、でも難しいのかな？人によったら。例えばですよ。時間を大切にしたいって思ったら、時間をこの1ヶ月すごく大事にしないと、すごく自分がショートしちゃうなって思ったら、時間を奪う人っていうのを話します、全部。でもこれも人によってはちょっと勇気がいることかもしれないですね。で、私はなんか、 こういう時間を取ることが自分にとって苦痛だとか、時間のロスになるとか、そういうことを結構はっきり言います。だから、ね、そこで仲良くしていることに対して安心する、生ぬるい中にいるっていうのも、ここで多分パーンって捨てちゃうんでしょうね、きっと。
確か前々回の配信でしたかね。大切にしている3つのことを教えていただいた中に、不要な状況は切るっていうお話も高見さんされた。それですね。
そうですね。でも、不要な状況を叩き切るってことはしない。即切るってことはしないんですよ。ちゃんと自分の中で考えます。当然、情とかもあるので、考えた中で、でも、もうこれ以上は良くないねっていう時は、もう、それは話しますね。
そうなんですね。だからもうズバッと切ってしまうんじゃなくて、やっぱり自分の中で一旦こういろいろ熟考して。
そうです、そうです。で、あとは私は気持ちを伝えるし、それで相手が離れるのであれば、それはしょうがないねっていうところですね。
今の話は人間関係もだったんですけど、やっぱりビジネスにおいてもそういうことですよね。
もちろんです。で、結局、私もそうだし、要は売れ続ける起業家さんってやっぱり本当にね、存在するじゃないですか。で、私もその中に今ね、ありがたいことにいるので、これはね、やっぱり、中途半端な気持ちはできないんですよ。いろんなことって。で、まあ、いわゆるじゃあ、私がいるポジションとかね、ここが成功しているというふうな、その成功という言葉をつける方がいるんだとしたら、それって私流に言わせてもらうと、何かを積み重ねてくることもすごく大事なんですけど、実は、何を捨てるかっていうこと。これでもしかしたら決まるのかもしれないですね。
ほどね。さすがかっこいいなっていう印象です、やっぱり。
いや、全然かっこよくないですよ、もう。泥仕合を繰り広げてここにいるんで。
泥仕合ですか。
そう、本当に。なんかね、6万人を育てるって、これ、例えば、講演会1回やりました、200人いました、200人とかのレベルじゃないんですよ。私、1対1で6万人以上と泥仕合しながら育ててきてるんですよ。しかも、何にもできなかったような子たちなんです。そう。だから、泥仕合を繰り広げて、ここにいるっていう感じですね、本当に。かっこ悪いですよ。かっこいい感じではないです、全然。
そんなことないですよね。やっぱり高水さんってかっこいいなって私なんか憧れちゃいますけど。だからこそ、その6万人の、高水さんのお弟子さん、受講生さんは先生についていこうって思うんですもんね。
まあ、わかんないけどね。なんか全然、私はもう本当に、その時伝えられることを、伝えているっていうだけなんですけどね。まあ、そう思ってもらえてたんだとしたら、ありがたいかなと思います。
そうですね。だからきっと厳しいご指導もね、されると思うんですけれども、その中にやっぱり情とかを感じられるんでしょうね。
情はね、でも、それが邪魔になるんですけど、結局、他の人よりかなり深いと思います。
そうなんですね。いや、でもだからこそのね、今の高水さんのお立場があると思うんですけれども、そっか、やっぱり成功のために捨てるもの、あとは手放すべきもの、これをしっかりと見つめ直すっていうのは大切なことですね。
そうですね。
やっぱり人間って抱えられるものには限度があるんですよね。
当然あります。タスクとかもそうだし、多分、外向きもそうだし、内側もそうじゃないですか。で、何度も私それ、超えてきたことがあって、だから、ね、まあ前もお話ししたことあると思うんですけど、救急車でやっぱ運ばれたこととかも何回もありましたからね。
キャパオーバーで。
そう。だから、やっぱり外見でいろいろやらなきゃいけないタスクを抱え込みすぎると、当然、心の中も考える余裕がなくて、呼吸ができないんですよ。で、この呼吸をする時間がないんですよ。忘れてしまうっていう。で、やっぱりね、そうなってくると、当然ね、体は悲鳴を上げるので、まあ、サインを出してくれるんでしょうね。まあ、そういったことにもなるよねって。だから、心も、あと自分の体も、抱えられるものっていうのは決められてて、その中で十分言ったら成功できるようになってるんでしょうね。幸せになれるように。
なので、それをもう最大限使って、それ以外のものはやっぱりちょっと手放していくっていうのなん
そう
で
ですね。
すね。高水さんにもそのキャパがあるっていうのが私意外だったというか、もう高水さんならどこまででも抱えられるんじゃないかって思ってたんですけれども。
化け物ではないです、私は。人間です。
失礼いたしました。はい、ということで、今回のテーマですね、成功のために捨てたもの、そして手放した考え方はありますか、ということで高水さんにお話を聞かせていただきました。今回の配信ここまでとなります。高水さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。